今日のところはマタイの福音書の10章の40節ですね。40節から42節というところです。ここは10章全体が直接的にはですね、12人の弟子を選んで派遣するという内容になっているわけですね。実証全体が、それでここのところの直接的はには、このイエス様が派遣された12人を受け入れる人はイエス・キリストを受け入れる、でイエス様を受け入れる人は神がイエスを使わせたので神を受け入れるのだ。それだけじゃなくて、預言者を受け入れる人は預言者と同じ報いを受けると、そういったことを言っているわけですね。それでそれぐらいイエス様の名によって使わされた人というものはイエス様と一つになっておるということで、報いも特別に与えられると。でこれはそういう直接的には12弟子ですけれども、その後の時代までずっとですね、12弟子に続くさまざまな人たちがキリストを信じるように呼び出されて、そしてこの世に派遣された。キリスト者っていうのはこの世にいわば派遣されてきた人でもあるわけです。ですからこういうことが12弟子だけでもちろん当てはまるのであれば、他の人にとっては役に立たない昔の単なるお話になります。現代の私たち、あるいはずっと昔からのずっと歴史の中でイエス様を信じた人は皆ですね、派遣されてきたということで、そういうイエス様を信じた人に少しでもですね、イエス様を信じるということで、何か少しでも良いことをその人にしたらイエス様にしたことと同じだというぐらいに、報いは確実だと、その報いが確実だということは、それぐらいイエス様から派遣された人っていうのは特別にイエス様が守ってくださるということも意味しているわけですね。そういうことがここではまずあると。でその中で特に今日の最後のところでですね、42節ではっきりっていうのは、これ前から言ってるように、この新共同訳だけがこのようにはっきりという訳語を選んだのですけれども、このはっきりというのは明瞭、これこそはっきりしてるかどうかで事柄の真理性とは関係がないんですよね。曖昧にぼかして書く、ぼかして言う、それからはっきり書く、例えば絵を書くんでも字を書くんでもですね、続けてぼんやりと書く、だからはっきり楷書で書く、別に真理かどうか関係がないわけですですね。はっきり絵でもこうきれいに書くのとこうぼやかしながら書く、別にそれ真理かどうか関係ない、そういうことで、このはっきりというのではなくて、ここは真理を言うという言葉なんですね。アーメンレゴヒュミン、真実に言うと。この点は他の日本語訳でもだからそういうことで、新改訳では誠にあなた方に言うという形になっておりますね。だから英語訳では前からこれも言ってるように、truly、あるいは I tell you in truth、 I tell you in truth、 真理の中にあって言う、真実を言うと、 in truth I tell you という訳ですね。 truly、 真実にあなたに言う、あなた方に言いますと、ということで、本来真実という言葉が含まれている、これは特にヨハネ福音書で特に繰り返し使われている言葉です。そしてわざわざ恋に行ったのは私の弟子だというその理由で、小さなものの一人に、水一杯でも飲ませてあげるものは必ず報いを受けると、特に強調して言われているわけですね。 この小さなものにという言葉で、ある有名なヨーロッパの作家がそういった文章を書いたぐらいですね。さまざまな意味を含んでいるからです。この小さきものにっていう、そういう意味で今日のタイトルはそういうふうにしてやるわけです。はっきり真理を言うということでわざわざ言われたんですね。で、大体この聖書全体がその小さなものに、この小さなものにという、そういう見方がずっとあるということなんですね。で、これはですね、この世がこの大きなものにというのと反対になっているわけですね。テレビや新聞で大きく、特にこのスポーツの欄で大きく取り上げられたりするのは、いつもいつもほとんど同じような人、ホームランをたくさん打つと毎日のように出てくるということですね。まあ、そんな風にですね、この世では大きなもの、一番大きなもの、地位が大きい、これは首相、いつもいつも見たくはなくても顔が出てきてしまうと、ということですね。まあ、そういうふうに、テレビでは大きな地位、そうしたものがもう繰り返し繰り返して、それを目的として地位を上がりたいという人もたくさんおるわけですね。いわゆる大臣になりたいというのは、そういうにいつもテレビでは宣伝効果抜群にいいということもあります。そういうことと非常に違った、全く反対なんですね。聖書っていうのは本当にそういう意味では、この世のものばかり見ていると分からなかった、この小さなものに、いろんな意味でですね。例えばそこら辺の道端、あれ山で見ていっぱい小さなもの、植物踏んだらすぐに、ちぎったらすぐに枯れる。で、その小さなものにも神様が愛を持って、少し前のところでもあったですよね、たとえスズメであってもその市場すらも神様の許しがなかったら落ちないんだと、こんな小さなものにも目を留めておられるということがありますね。それからこういうことは新約だけでなくって旧約聖書どうだろうかと、これはですね、一番初めの創世記はさまざまなこう、ことを暗示ですね、示しておることがありますね。で、この聖書っていう本は一つのこと、一つそこだけしか現れないようなことだったら、これはあんまり大したことないわけですね。さまざまな場面でそれがいろんな表現あるいは形を変えて言われている、とても大事なことそうです。例えば罪、正しい道から絶えずそれてしまうということは聖書の初めから言われているわけです。ずっと終わりまでですね。その人間というのは正しい道から外れる、それを罪というんですけど、どうしたら元に帰れるんだろうかと、それは一貫したこうテーマになっているわけですね。一番大事なことだからです。イエスはまず神の国と神の義を求めよう、義って正しいということですね。まあ、そういうふうに大切なことはずっと最初から来るわけです。で、この小さきもの、これいろんな意味があるんですけれども、例えば地位が小さい、この野草のように小さい、花も小さい、弱い、そんなこともある種の小ささなんですけれども、もう一つやっぱ根本的な意味での小ささっていうのがある。それは、この罪を犯してしまうものですよね。正しいことをする力がない、そういう意味で小さいということも言えますが、そのことについて最初からさっきも触れましたのがありますが、どういう意味で小さきものに神様が目を留めるのかというふうなことですが、これはアダムですね、エヴァ、最初から罪を犯してしまう、そういう強靭な意志とか持ってなかったんですね。弱さを持っていた。そのこと、その弱さ、小ささに対して 神様はどのようになさっただろうか、それをですね見ますと、創世記の三章という、創世記の三章の八節、三章の八節から見ますと、4ページですね、創世記の三章の八節、これはアダムとエヴァが二人ともですね、神様から言われたことを破ったと。そうして隠れてしまったら、神様はすぐに見つけ出して引っ張り出してきてですね、人間だったらですね、とっても大事な約束を破った、見つけ出したら昔の黒人の奴隷なんか逃げていったと、見つけしたら捕まえてものすごい処罰を加えたわけですね。時々運動部でですね、ちょっと間違ったことをしたら殴りつけたりするの今でもあるようですけれども、そういうふうに間違ったことをしたらすぐに見つけ出して怒る、これも普通なんですけど、神様はそういうふうにしたかというとですね、どこにいるのかなんて、神様は全て見通しておるのに、まず罪を犯した者に対してどこにいるのかって、だから霊的な意思ですよね。お前は今どこにいるのかっていう問いかけは、私たちみんなにいつもこうされていることなわけです。神様が遠くにいるのか、本当の真実な道から遠くにいるのか、近くにいるのか、近くを求めているのか、そのままどんどん離れていっているのかという、まずその呼びかけ、こういうところにもですね、どうしても罪を犯してしまう、ある意味で本で小さきものに対して神様はいつもどこにいるのかというふうに、いわば静かに語りかけると、こういうふうなところにもですね、最初からいきなり見つけ出して人間ならやっつける、そんなことは、なさらなかった。で、また次のところも、あなたの足音が聞こえたから恐ろしくなるとか言って、自分は罪を犯したという告白もしようとしない。それでも次々とこういうふうに言われたわけですね。で、後のところもありますが、それからちょっと飛ばしますが、次4章のですね、このアダムのこの罪といういわば性質をそのまま持っているカインという人のことがあってですね、カインは兄弟のアベルに対するいわば妬みが憎しみになって、そして突然、襲いかかって殺すとかいうですね、こんなようなことが書いてあるのに、初めて聖書を読んだ時にちょっと驚いたんですね。なんか聖なる書っていうから、とっても良いこと、読んだら気持ちが良いようなことばっかり書いてあるのかと思ったら、こんな風なことが書いてある、びっくりしたことを覚えてます。で、これはこの世の非常に鋭く見抜いている聖書、この世あるいは人間というのはこういうものを持っている、他人が良かったら何か引きずり合わせようと悪口を言ったり、そんなことをしてですね、何かやっつけようとする、そういう非常にこう見にくいようなものを持っているということを鋭く見抜いておるわけですね。これがまた罪ということです。そうしたここでもですね、神様は9節でアベルはどこにいるのかっていうふうなんです。こういう言い方をして、いきなりそのようにしなかったわけですね。殺したことに関してもすぐに殺したでないかで捕まえてバンと殴りつけるような人間だったら、あるいは刑務所に放り込む、 そういうことをしないで、ここでもアベルですけど、アベルに対してですが、どこにいるのかと、こういうふうに一つ一つですね、自然に自分がしたことがどんなことなのかっていうことを立ち止まる機会を与えていると。そうして、あともちょっと、まあ、簡単にしますけれども、そうして裁きとしてさすらうものになる。神様に立ち返らなかったら、次の12節の終わりですね、これも非常に暗示的ですね。本当の真理に背を向けたら、人間ってのは必然的に絶えずさすらう。目的地がわからないわけだから絶えずさすらう、自分が悪くされたらまたやっつけようと、褒められてまた舞い上がる、まあ、そういったことをして悪い道にもだから引っ張り込まれる、誘惑に引っ張る、でこれではいけない、また戻る、戻ってまた絶えずさすらう。こういった、まあ、創世記っていうのはですね、表面読んだら神話のように子供向けように思いますが、そうでは決してなくって、非常に深い霊的な事実をさまざまなところで、こういう象徴的な表現で言っているわけですね。そしたら、まあ、14でですね、神様が私を地上から追放された、私にあったものを殺すだろうと、といった次はとても不思議なように15節で、カインのように非常に悪いことをした、突然襲いかかって兄弟を殺したのに、カインを殺す者は誰でも7倍の復讐を受ける、そして誰もが彼を撃ち殺したりしないように特別に印をつけたんだっていうんです。まあ、こんな風にしてですね、罪を、これもずっと後々までこうしたことが霊的には続いていったわけです。私たちももしですね、間違ったことをしたり言ったりしたかってバンとやっつけられたら、みんな消えてしまわなきゃな。罪を犯すような弱いもの、ある意味本当に小さなものだけど、絶えず神様を見守ろうとすると、そういう意味でこの罪を犯すこの小さなものにも神様はある印をつけて見守られるっていう、そういう側面があるわけなんですね。はい、まあ、そういうふうに、この歌詞はここだけに決してとどまるものではないんですね。これでは特に派遣されたものに対して、その小さきもの、地位も権力も武力も何もないものに、水いっぱいでもただ必ず良き報いがあるという、そういう形で言われていますが、一般的にそのように人間全体に対して小さきものに神様はいつも配慮してくださるというところがあるわけです。でこのことは表現箇所を変えて同じマタイでも出てきます。後の方で、これはマタイの25章の終わりのところですね。マタイの25章25章の31からのところです。25章の31からのところです。その最後の部分にも出てくるんですね。世の終わりというふうなことで関連出てきますが、ここではみんなが誰でも背いた人も悔い改めない人も全部救われるというふうな、そんなことは言ってられなくて、羊とヤギというふうに分けるというふうな表現でですね、これはどのような人が分けられるか、これはもう本当のとか分からないんだけど、ここでは一つの重要な側面を言ってるわけです。飢えていた時、喉が渇いてる、この現代の日本で本当に少ないけども、昔は冷蔵庫もなかったら保存食もなかったわけですね。あるいは大水が来たらずっと食べ物はない、 食べるものがないとかいうふうこと本当によくあったわけですが、そういう時に食べさせてくれる、そういう本当に弱くなった、小さくなった、飢えている、食べ物がないぐらい飢えている、あるいは病気、その時には人間は必然的に小さいものになってしまう。病気もひどくなったら、重くなったらもう寝たきりになる、もう赤ちゃんのようなものですね。そういうふうにこの小さくなった時に来てくれなかった、来なかったと。強いもの、大きなものばかり磨いてる、あるいは表面的にきれいなものと、そういうような側面は分けられてしまうという。でそれに対して、そういう時にしてくれたものは特別に祝福があると神の国は与えられているんですね。小さな飢えているもの、病気、病とか苦しいものに飲ませる、それこそ水いっぱいでも飲ませる時には良き報いがあると、あるいは神の国を受け継ぐというまで言われていますが、それに対して後の方ですね、40節だからこの表現です。40節に今日のところと同じような表現があるんです。はっきりここもアーメンですね。25章のこの40節、25章の40節ですね。はっきり真実を言うと、私の兄弟であるこの最も小さきものの一人のしたのは私にしてくれたものだと。そういうふうに、神様は全世界で一番もちろん大きなものなんですけど、その最も小さなものにしたら、その最も大きなものにしたことと同じだっていう、ある意味非常に不思議なことが書かれてあるということですね。この世ではですね、大きい地位になるほど、その家来の家来、部下の部下なんかに何かしたって、全然その大きなものは目もくれない。大きなものになるほど大きな地位になるものが、お金を持っていたり話をしたり対談したりテレビに出たり、それを喜ぶということになりがちですね。大きなものほど下の下の方の部下、家来のぞーっとした役にほとんど目もくれない、分からないですよね。ところが神様は一番大きな方なのに、最も小さなものにしたら、これは神様にしたというふうにはっきりこれは見て分かるんですよね。だからこのことを、やはりこのマザー・テレサさんは、道端で倒れてるような人、これ最も小さなもので、ほっといたらすぐに死んでしまう、もう地位も家族もいない、人間から捨てられて多分何にもないと、遠いの最も小さいもの、文字通りその人にしたのはイエス・キリストにしていることと同じだ。こうしたことを文字通りはっきり感じてしていた。これは単に信じるっていうのは、そういうふうに本当に感じてですね、その弱い貧しい汚れくなったものにイエスを見たというようなぐらい、そういうふうに神様が特別にそういった方向に聖なる霊を与えたんだろうと思いますね。あのマザーさんに、神様はいろんな人にいろんな形の聖なる霊を与えるわけです。だからバッハのような人には非常に高みを見上げるような、いわば高みから降り注がれるようなこのハーモニー、そういう方向に聖なる霊を与えるということもあるわけですね。けどここのところ、非常に直接的に実際に感じてそのようにずっとしたという、聖書の言葉ってその非常に大きな力を時として持つわけっていうのが分かるんですね。こういったほんの単純なことを本当に感じてしていったら、全然せんでもしないのに、それまであった地位まで捨てていったのに、次々と加わる人ができて、で世界的に知られるようになったという、大きな影響力を持つようになったということですね。これはこの御言葉の真実性と力っていうことを、象徴的に表しているということも言えると思います。神様はそうしようと思ったらですね、どんな小さなものに、どんなに貧しい人、誰も見ていないところであっても神様が引っ張り上げるということがあるというわけですね。 それと逆の場合は、なんか非常に厳しいことが言われています。私から離れされ、悪魔と永遠の火に入れなんて言って、ちょっと驚くようなことですね。私、これはイエス様独特の直接的、まあ象徴的な表現です。もう一つの箇所では、自分の小さきものをつまずかせる、信じる小さきものをつまずかせるんだったら、石を、大きな石を首つけられて海に沈められた方がマシだ、そのような例えまで言われたり、あなたの右の目、あるいは左の目が罪を犯すなら右の目をえぐり取って捨てなさいとかですね、左の手が、あるいは右の手が罪を犯すなら切って捨てなさいと、これは非常に厳しいようなことで、そんなことを実行する人を誰もいるはずがないですね。そういうふうに言葉通りではない箇所、非常に強く表現しようと思うときには、そのようなですね、一般の人が非常にはっきりこう、あるいは浮かび上がるようなことを思って、その厳しさ、意味の強さを表現しようとしていることです。ここもですね、また永遠の燃えてる火、火なんていうのはですね、炭素と C と O2 が結びついたときに、その炭素がですね、炭素粒が高い熱、C と O2 が結びつくときに高い熱が出るから、それで光り輝く、それで火ができるわけで、そういうふうな霊的な世界に炭素も C と O2 もそんな関係ないからですね、これは単に象徴的な表現なんですね。どっかに事故に本当に永遠に燃えてる火があるのか、そこを掘り込まれるなんて、そんなことを思ったらいけないわけ、なんか非常に厳しい罰があるという、裁きがあるんだと。こういうふうにして、喉が渇いた時に何もしない、掘ってある、そして華やかな人とパッと言うよっつうと、そういうようなことばかりの人の心にはですね、本当に良いものが与えられないで、何か冷たくなる、厳しくなる、良いものが滅んでいく。火というのはみんな燃やしてしまうわけです。そのような心ですね、華やかなものやお金がいっぱいあるものパーッと飛びついて、弱いものや苦しい人は見たふりしても、見ないふりをして顧みないならば、いわば火で焼かれるように良いものが消えていくんだと、これは確実にあることですね。そういうふうに、そのいったことを強く表現するためにこういうふうに言ったわけです。で、小さなものを何ら顧みようとしないならばですね、神様から必ず裁きを受けると、最後にもう一遍言っているのが45のところですね。40と45、対照的になると、ここもはっきりアーメンと、とも小さいものを人にしなかったものを私にしてくれなかったと同じだと言って、このものではここも永遠の罰とか何らかの厳しい罰を受けると。で、それと反対に永遠の命、最も良いものをいただけると、こういうことはですね、これなんか表面的にとってですね、誰かは永遠の火の中で焼かれるんだなんて、こんなことを信じてるしかなんとか言ったりするけど、そもそもそういうふうに火なんていうのは天国か地獄か、そんなことは燃えてるよということを今言ったように、科学的に考えてもですね、これ単に象徴的な表現に過ぎないことですので、絶えずこうした表現に惑わされることはないわけですね。ですから何が言ってるかって言ったら、最も小さきものに神様は配慮されてるから、それと同じように小さなものに配慮すると祝福があると、神の国をいただけるんだと。逆に何らかの小さきものを見捨てたり踏みつけたりしよったらですね、必ず裁きはあると。こんな小さなものだから踏みつけといたって何も構わないと思ったら、必ず裁きを受けるんだということを強い表現で言われているということになるわけですね。そのぐらいこの両方に小さきもの小さきものと繰り返して出てくるというところなんです。で、このようなことをこういった最後、世の終わりにもまた小さきものに対するその態度でが問われてくるっていうようなところで出てくるわけですね。それからこの福音書の最初の部分に出てくることも、やはり小さきものと関わりを持っているわけです。それはどういうことかと言いますと、あの有名な惨状で教えたという、 五章、まさにそうしたことを言ってるわけです。五章の始め、五章の三四五六とか、みんなそうです。このイエスにはたくさんの教えをしたけど、一番重要だとして最初に置かれてあるのがまずこれですね。3節、心の回しってあります。これ霊ということはですから、すべての医学もこれみんな何時種類もスピリットです。プアインスピリットなんです。霊において貧しい、何も持ってない、これはいわゆる自分これ持ってる、これ持ってるっていう心と反対なわけです。自分はこれ持ってる、自分はこれ持ってると心ひそかに口で言わなくても思ってる状態は、この心で霊において貧しいという反対なわけで、持ってるのは事実だけど、これを誇る気持ちになった途端にこれ反対になる。何かの能力を持ってる、これは音楽でも走る能力でもですね、暗記の能力で、英語でも、あんな将棋でも、それは能力でも、それを神様からいただいたと本当に思ったらそれ違うわけですね。神様がみんなくださったと感謝する心とともに、これ事実だから、あるのはそれは絵でも何でも書道でも音楽でもです、それは事実だけど、それは自分が持ってる人を誇って、持ってない人ばかり見下したりすることになった途端に神様からそれは裁きを受けるというわけですね。固くなると、そういう意味で心、霊において、ここの深い部分において持っていないと感じる人こそは幸いだ。そうすると本当に小さきものに対する幸いをまず言って、それでここでも天の国はそういう人なんだ。人間関係でも小さなものを無視されたような人に何かをしようとする、祈りにおいても何らかのものを尋ねるでも、そしたら天の国を受け継ぐって言われておったんですね。さっきこれは悲しみということも、神様が大きくなってしまった傲慢な心を打ち砕くためにもしばしば苦しみや悲しみを与えるということがあると思います。自分がもう治らない病気になって、もうあと1ヶ月か1年で死ぬと本当に知らされたら深い悲しみ、ショックがある。それまでの地位も、それまで誇っていた能力もみんな虚しくなる。あるいは自分の息子なりが大変な罪を犯したと、家族までみんなが白い目で見ると、あるいは病気で倒れた、死んでしまいそうになってるとか言ったら、非常な悲しみが襲いかかってくるけど、その時に人間は初めて小さくされるということも起こるというわけですね。そういうふうに自分も健康で、家族も良い良い、社会的にも良いなんて言ってたら、だんだんとこう大きくなる。そしたら気持ちもですね、なんとなく傲慢になりがちなんですけども、そういう時に大きな事故や事件や病気や問題が起こると、深い悲しみに叩き落とされて初めて小さくなる。そこから神様を見上げる時に本当の慰めをくださる。こういうふうに神様は小さくなるのを待っておられる。そういうことで様々なこと、苦難をも与えると。苦難なくしては嬉しいこと楽しいことばっかりでは人間っていうのは小さくならないんですよね、どうしても。で、小さい人のことも目に留まらないということですね。で、この柔和とありますが、ここのところは前にこのところ詳しくこのマタイの時に言ったんです。これは詩編の37の引用であって、ここのところはですね、本来のヘブライ語は柔和とは違った言葉だったわけですね。詩編の37の11で、この引用なんですね。詩編の37の11の引用なんです。 で、この詩編でこの訳では貧しい人になっていますが、これは本来ヘブライ語でアナウィーム、アナウィーム、アナウ、圧迫する、オプレストという意味です。プレスト、オプレスト。ですから圧迫されたというのは本来の意味があるので、苦しむ人、英語ではサファーとかいう言葉でよく訳されていますが、苦しむ人、圧迫された人たち、それは確かに貧しい人も多いから、この訳では貧しいですが、一般的には圧迫された人なんですね。苦しむ人とか訳されています。その人は地を受け継ぐ、その苦しむ人、神様に向かって目を注ぎ必死で祈る、そこで神様が良き約束のものをくださるというわけです。で、そういうことで、それがどうしてこうなったかというと随分違うと思いますが、ギリシャ語に訳された時に苦しんでじっと耐えているということから、ニュア・プライウス、プラユス、プライユスというギリシャ語に訳されたんですね。そのためにここで、新約聖書の方ではニュアという意味なんですけども、本来は性質が優しいというのは全く違うって言ったんです。苦しむ人、圧迫を受けた人のことだったんですね。はい、それで、まあ、ちょっとややこしくなって、初めて読む人のような場合には分かりにくいかもしれませんが、ですから何が言いたいかと言いますと、心貧しき者、悲しむ人、それからさらには圧迫を受けた人、貧しき人、そういう人はみんな小さくされている人だと、小さくされた人が幸いだということを最初にこうやって繰り返し重ねていっているということなんですね。で、その後もこれはもう言ったらたくさんあって、きりがないようなことがありますが、さっきちょっと始めた5000人のパンもなんで小さいものと関係あるか、これは特にヨハネ福音書では5つのパンだけど大麦のパンになってるんですね。大麦っていうのは貧しい人が食べるもので、普通は普通の小麦だったんだけど、貧しい人は買えないから大麦のパンだった、子供が持っていた5つのパン、貧しい人が持つパン、しかも子供、たった5つ、2匹の魚、そんなに小さきものに神様が目を留めて祝福された、限りなく広がるという、そういうふうに、あの5000人のパンということも実はその小さきものということに神様が目を留めておられるんだと。そういうことで私たちも小さなものに目を留めるということは、神様がそのようにご意志なんだからと。ということなんですね。そういうふうに聖書を一つ一つ見ていくと思いますと、本当に聖書というのはこの世と違って、小さきものに絶えず目を留めてくださる神様の姿、失われたもの、一匹の失われた羊、これも本当の小さきものですね。そういうところを探し回ってでも持ち帰ってくださろうとする。そして最後に、その人間全体が小さきもの、さっき言った罪を犯してしまう、本当にそういう意味では小さき弱いもの、そのみんなのためを思ってわざわざですね、十字架についてまで、死んでまで、苦しみを受けてまで、その小さきものを解放してくださろうとしたという、そういうところにまでつながるということです。はい、それでは今日はそこまでに終わります。